それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのは、マタイによる福音書の第、5章。あ、いいんです、いいんです、今日はないんです。マタイの5章の17節から26節です。マタイによる福音書の第5章の17節から26節お読みいたします。私たちはずっとマタイによる福音書11章、今年与えられている聖書の箇所を1ヶ月読んでまいりましたけれども、今日から元のところに戻ります。元の聖書の箇所に戻ります。去年の秋、アドベントの前に読んでいた聖書の箇所に戻りますけれども、今日はマタイの5章の17節から26節をお読みします。それではお読みいたします。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく成就するために来たのである。よく言っておく、天地が滅びゆくまでは律法の一点 一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。それだからこれらの最も小さいものの最も小さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えたりするものは、天国で最も小さいものと呼ばれるであろう。しかし、これを行い、またそう教えるものは、天国で大いなるものと呼ばれるであろう。私は言っておく、あなた方の教えが、あなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、決して天国に入ることはできない。昔の人々に、殺すな、殺す者は裁判を受けねばならないと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、兄弟に対して怒る者は誰でも裁判を受けねばならない。兄弟に向かって愚か者という者は議会に引き渡されるであろう。また馬鹿者という者は地獄の火に投げ込まれるであろう。だから、祭壇に供え物を捧げようとする場合、兄弟が自分に対して何か恨みを抱いていることをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に残しておき、まず行ってその兄弟と和解し、それから帰ってきて供え物を捧げることにしなさい。あなたを訴える者と一緒に道を行くときには、その途中で早く仲直りをしなさい。そうしないと、その訴える者は、あなたを裁判官に渡し、裁判官は下役に渡し、そしてあなたは獄に入れられるであろう。よくあなたに言っておく、最後の一コドラントを支払ってしまうまでは、決してそこから出てくることはできない。今日はこの聖書の箇所から、決まりを守って満足するなという題でメッセージをさせていただきます。皆さんは、決まりを守るのは、得意ですか、得意じゃない、得意と言っちゃ変ですね。好きですか、嫌いですかっていうのも変な話ですが、皆さん決まりを守るのはどうでしょうか。いや、決まり守るの本当に私は決まりは守らないではいられませんって人もいれば、私は決まりと聞くとそれをなんかちょっとちょっとそんな悪いことはできない、ちょっと破りたくなる方ですって、いろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、私もですね、中学数十年前に行ってました。そのですね、中学校の時、昭和50年代なんですが、本当に東京ではあんまり少しか残っていなかったんですけれども、男の子が全員丸坊主、指から髪の毛がこうやって触って指から出ちゃいけない、そういう学校に行っていました。東京の高等区立第三中学校という中学校でありました。第三中学校でありました。小学校6年生の時には、もう中学行くのが、その中学行くのは嫌で嫌でしょうがなくて、受験もしたんですけれども、落ちてしまって、その中学に行かなきゃいけなかった。 まあだけどですね、いざ中学に入って丸坊主にしてみるとですね、これは楽なこと楽なこと、本当に楽。髪型気にしなくていい。みんな丸坊主ですし、シャンプーあんまり使わなくていいですから、もう本当楽でしたね。それが高校に入って、もちろん丸坊主じゃない高校に入ったんですけれども、野球部でもなかったですから、伸ばし始めた。伸ばしたらですね、まあ気になる気になる気になる、髪の毛が気になって気になってしょうがない。もういつも髪の毛いじってましたね。まあその癖が今でもちょっと残ってるのかなと思う時もあったりしますけれども、ね、髪の毛気になって気になってしょうがなかったですね。で、でもですね、いや、決まりって嫌だなって思ったんだけど、入ってみるとそんなに嫌でもないなってことも経験しました。でも中学、そんな中学ですから、靴はこんな靴。靴下の色は黒か白。信じられないかもしれません。アメリカで住んでる皆さんは信じられないかもしれませんが、模様は、アディダスとか、ラコステとか、そういうワンポイントならいい。そのマークならいい。でも、模様があるのはダメ。もうなんだかめんどくさいことでありました。それを守る人はいい。守らない奴はダメ。時々ですね、制服検査というのがあって、このちゃんと靴下ですね、こうやって靴下浴びられて、ちゃんと黒いの履いてるか、チェックされる。そんなところことがありました。なんだか守るのが嫌になってくる。そういうところもありましたね。そこでギリギリセーフみたいな線を引いて、その内側だったらいいだろうと抜け道を考えたこともありました。決まりを作ると、その決まりのちょっと破りたい人もいれば、決まりの内側で、いや、守ってればいいんだろうっていう気持ちになる場合もあります。嫌な人はわざとその決まりの外側のことをして目立ったり、反対する人は守っていればいいんでしょうって、それで反対に守る人は守っていればいいんでしょうと、その内側で満足していたり、そして守らない人にイライラしたり、批判的になったりします。ユダヤ教にはいろいろな決まりがありました。その決まりを守ることが大切だと人々は考えたのであります。ですから、このイエス様がおっしゃった、特に20節に注目したいんですが、私は言っておく、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、決して天国に入ることはできない。あなた方がこのパリサイ人や律法学者の義に勝っていないとダメだよというふうにおっしゃった。その背景にあったのはですね、そういうユダヤ教のいろんな決まりを守っている。守っていればいいでしょう。そういう生き方に対して、そうじゃないんだよってイエス様はおっしゃったんですね。まあ分かりやすいのはですね、安息日は何もしてはいけない。何も仕事をしてはいけないということであります。で、ユダヤ人の安息日は土曜日ですから、土曜日は何も仕事をしない。それを守ることが大切だ。その守ることをすれば大丈夫だ。で、守ってないと、これはもう神様はあなたのことを怒られるよ。あなたは本当に裁かれるよ。そのように言っていたのであります。どんなことが起こりますか？どこまでが仕事か？その線を引く。ここまでが仕事ですよ。ここは、これはやっていいですよ。これはやっちゃいけませんよ。その線を引くのが大切な仕事になっていきました。時々話しますが、荷物を運ぶのはダメ。そりゃ仕事ですよね。荷物を運ぶのは、荷物をこうやって運ぶのは仕事ですから、それはダメなんです。でも、トイレに行くのはいいか。トイレ行くのはいい。そりゃトイレ行かなきゃダメでしょ。じゃあトイレにタオルを持っていくのはダメかって、物運ぶの罪なんでしょ、物運ぶのダメなんでしょ、じゃあ トイレに物持っていくって、トイレにタオル持っていくのはどうなの、いやタオルは持っていくのはダメです、だって運ぶことになっちゃいますから、そんなねと思いますけれども、本当にそういう大真面目な議論がされてた。じゃあトイレに行って服で手を拭くのはどうなの、そりゃいいですよね、別に仕事じゃないって。じゃあ腰にタオルを引っ掛けてトイレに行くのはいいか。それは大丈夫だ。洋服の一部なんだから。トイレを手に持つのはダメ。でも腰に引っ掛けるのはオッケー。そういうですね、線を引くのが本当にそんなバカなと思いますけれども、本当にそういうことが大真面目に語り合われてたわけです。で、それによって罪か罪じゃないか決まるわけですから。もう必死ですよね。 最初にアメリカに住んだのはサンディエゴで、その後アトランタで、そして今から21年前に、ニュージャージーに引っ越してきました。こちらに来て いくつもの他の同じアメリカでもこんな違うんだなってあったんですけれども、この一つのことはですね、このユダヤ人の方が多い。本当に多くのユダヤ人の方がここに住んでいる。ある日ニューヨークの病院を訪問したらですね、帰ろうとエレベーターに乗って6階くらいだと思うんですけども、6階から下に降りてくるときに、もう次の5階に止まる。ああ、そういうときああって思いますよね。ああってもうこの島誰も乗ってこないんですよ。誰も乗ってこないのに止まる。ああって乗ってるのも私で一人。もう閉まるボタンを3回くらい押してますね。閉まれ閉まれ閉まれ。そしてですね、この5階、ああ4階でまた開くんですよ。で誰も乗ってこない、なんだと思いながらまた3回くらい押す。そして2階、3階、2階、1階、全部止まる。で1階で降りて、なんだこのエレベーターと振り返ったら、そこにサバスエレベーターサバスエレベーターと書いてある。ああ、そういうことかと思いました。話には聞いていました。ニューヨークではユダヤ人の方で、エレベーターのボタンを押すことも罪だと思ってる。このサバスの日にね。サバスって安息日に、この、エレベーターのボタンを押すのもいけないと思ってる方がいる。話には聞いていたけれども、あ、これだったら全員、何もボタンを押さなくても行きたい階に行ける、サバスエレベーターってそういう意味だ、そういうことかというふうに思ったわけでありますが、まあエレベーターのボタンも押さないんだ、電話も取らないって方もいらっしゃいますね。メールはどうなのかな、 LINE はどうなのかなと思ったりするんですけれども、見た気はダメ、じゃあ電子レンジはどうなのかなと、まあ、いろんなことをもう果てしなくず、どこで線を引くの、どこまではやってもいいの、どこまではやっちゃダメなの、本当にそのことを一生懸命になる、そしてその内側だったら OK だよ、この線の内側だったら神様喜んでくださるよ、祝福してくださるよ、そういうことでイエス様は満足するなというふうにおっしゃったのであります。彼らが守っている義、その線を引いて内側にいて、パリサイ派の人や律法学者の人、本当に真面目でした。本当に一生懸命でした。本当にこの聖書の教えを、聖書の戒めを、この一生懸命守ろうと一生懸命頑張っていました。その中で、この旧約聖書の戒めを守ろうと一生懸命でした。その中で線を引いて、この内側だったら大丈夫、そこで満足しているような、そういう生き方はやめなさい。それをはるかに超えた生き方をしなさい。命のあふれる、力のあふれる、喜びのあふれる、義のあふれる、命のあふれる生き方しなさいっていうふうにおっしゃったのであります。この義という言葉も、私たちもどちらかというと真面目ですから、どうしてもですね、これは正しい、これは間違っていることの境目が義のライン。これが義。これ義は正しいこと。だからこれは正しいこと。この義のこっち側は間違ったこと、ということだけで理解しますね。それも自分の目で見て、または自分の育ってきた中で身につけた道徳観、正義観の基準で、ああ、これは正しいこと、ああ、これは間違ったことと判断します。しかし、この義という言葉は、とってももっとリッチな言葉で、これは神様との関係を、聖書の中では神様との関係、神様との生きた関係を表す言葉です。すごいですね。神様との関係。義ってのは神様と生きた関係もってことなんだ。だからそこを置き換えるとどういうことかというと、神様との関係、あなたの神様との生きた関係が律法学者やパリサイ人の神様との関係、線を引いてこっちにいれば OK、あっちはダメ、というようなレベルの神様との関係で満足していてはいけないんだよって、そんなレベルで満足してたらもったいないよってイエス様おっしゃった。 この決して天国に入ることはできない、これも死んだ後に天国に行くとか、そういうレベルで考えると、このイエス様のおっしゃりたいことのこのダイナミックというかね、力のもうこのエキサイティングな意味がなかなかわからないかもしれないと思うんですが、死んだ後にどうなるかってことだけじゃなくて、それ以上に天国って言葉があったら、神の愛の支配と言い換えた、神様の愛の中に生きていくってことは、せっかく神様の愛の中に生きていくと思うならば、この線を引いて、この線の内側にいれば OK、 こっち側ダメ、こっちの生き方はダメ、この線のこっち側の生き方でやってれば大丈夫、そういうレベルで神様との生きた関係のことを考えるなよって、もったいないよ、もっとすごいもんだよって、イエス様はここでおっしゃってるのであります。例えばこの後に出てくるいろんな言葉、それを文字通りに、守れば OK、 この後ですね、5章を読んでいくと、皆さん来週からこの5章の後半を読んでいきますけれども、いろんな言葉で、例えば右の方を打たれたら左の方を出しなさいってイエス様、これをまた同じレベルで文字通りやってればイエス様喜んでくださるんだって、右の方を打たれたら左の方を出す、叩かれたら叩このこっちの出す、そうすればいいんだって、これを忠実に守ってれば OK、 守れない人アウトとかですね、例えば来週読むところでは、情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに寛容化したんだ、だから私はそんな生きことは絶対しない、思わない思わない、絶対そんな愚かな、不思議だらな、愚かな、嫌なことは、汚いことは思わないぞ、一生懸命一生懸命頑張って、満足しているとか、そういう生き方をしているならば、それはまたピント外れない。イエス様が言いたかったのはそういうことじゃない。そういうレベルで満足しているならば、律法学者やパリサイ人の義と同じなんですよ。イエス様が言いたかったのはそういうレベルじゃないんです。この5章から7章までもうずっと全部そうなんですが、ここには大きな前提がある。それはまずイエス様が私たちを愛し、救いの道を開いてくださった。神様が私たちを愛して、一人子イエス様を与えてくださった、そのイエス様の十字架によって私たちの罪は許された、その福音があるから。神様の愛があるから、あなたはこのように生きることができるんだよ。こういう生き方を求めていくんだよ。こういうところに招かれてるんだよ。そういう意味なんです。21節からのところを読んでいきたいと思いますけれども、21節からのところを見るならば、殺すな、殺す者は裁判にかけられると言われてきた。でも私はそんなレベルでは満足しないよってイエス様おっしゃる。そんなレベルで満足してるなよって、殺さない殺さないって、そりゃそうだって、それは守ってるでしょって、そうじゃないよって、愛しなさい、神様が、神様に背中を向けてきて、あなたを愛してくださったんだから、こんなに愛してくださったんだから、あなたも愛しなさいっていう意味が、この5章から7章全体の背後にあるんですね。神様がこんなにしてくださったから、殺すな、そのラインを守ってるだけで満足してるなよって、そうじゃなくて、あなたは愛し、自分から愛していくものになるんだよってイエス様は言われてる。どういう人を愛するか、愛しやすい人を愛しなさいとイエス様は言わなかった。あの人は腹が立つなーって。22節、兄弟に対して怒る者は誰でも裁判を受けなきゃいけない。腹が立つなーって人がいるでしょうって言うんですね。兄弟に向かって愚か者というものは議会に引き渡されるだろう。また馬鹿者というものは地獄の火に投げ込まれるであろう。馬鹿野郎って思う人もいるだろうって。あなたが歩んでいく中で、本当に腹が立つ人もいる。バカ野郎と思う人もいる。そう思う人を愛しなさい。そういう思いを持つことがあっても、それにとらわれていてはいけないよ。そういうことをイエス様におっしゃったので、そうじゃなくて愛しなさいって言われた。私はですね、子供の頃に私も本当に聖書の言葉、一生懸命覚え、 覚えさせられたもの、まあ、自分も喜んで覚えたとかもしれませんけど、覚えされた。その中にこの、例えばですね、この五章の12節もあったわけですね。バカ者というものは地獄の火になり込まれるであろうって、このことを覚えた。これはですね、もう喧嘩の時によく役使いました。喧嘩をしている時に向こうからバカって言ったらですね、ああ、バカって言った、バカって言ったらね、お前地獄行きなんだぞ。恐ろしいですね、なんかね、こう兄弟喧嘩でそんな話してるな。でも、お前だってさっき言っただろ、見言葉で喧嘩をしちゃいけないなって思いますけども、本当に気をつけなきゃいけないと思う。でも、イエス様が言いたかったことは、この通り、文字通りバカって言ったらどう、言わなかったらどうって、そういうこと、そこで線引いて、こっちだったら OK、こっちだったらアウト、そういうことじゃないんだって。そうじゃなくて、本当にバカと言いたくなるような人がいるだろうって。怒りたくなるような人がいるだろうって。そういう人をもあなたは愛するんだよ。だって神様は罪人のあなたを、わがままなあなたを、身勝手なあなたを、神様に失礼なことをたくさんしてきたあなたを愛し、許し、受け入れてくださって。だからこのように生きなさいって言われて。線を引いて、その中に閉じこもって、この線を越さなきゃ罪を犯してないでしょ、というような、本当に守りの姿勢って言ったらいいんでしょうかね。本当にこの線を守ってればいいんでしょ。そして罪を犯さないからね。じっとしているような生き方ではなくて愛しなさい。バスケットボールでいろんなルールが、バスケット、まあ、どんなスポーツでもそうで、バスケットだろうが、フットボールだろうが、サッカーだろうが、野球だろうが、どんなスポーツでもルールってあるじゃないですか。ルールって、守んなきゃいけない。そうですよ。でも、守ってればいいと思ってたら、それは違いますよね。守る中で、どうプレーするかじゃないですか。私たちも、そうなんです。守ってればいいでしょ。これやってればいいでしょ。そうじゃない。本当に守った中でどう生きていくか。神様、私はこの線引守ってますから大丈夫です。そうじゃない。それを超えた生き方をしなさい。ですから、特に次の文章はパワフルな言葉ですね。神様に、礼拝しようとして出かけた時に誰かに恨まれていることに気がついたら、そのところに行って和解しなさいって書いてありますね。24節、その備え物、ごめんなさい、23節、だから祭壇に備え物を捧げようとする場合、これ礼拝ですよ。礼拝です。私たちが今守っているのは礼拝、これが礼拝です。礼拝です。礼拝しようとしています。あなたはその時に兄弟が、この兄弟って何ですか。聖書の中で兄弟、特に新約聖書で兄弟って出てきたら、これは、教会の仲間です。兄弟姉妹、クリスチャンです。誰か、教会の誰かと和解しなきゃいけないものがあるとするならば、それだけじゃなくて、誰かが自分に対して恨みを抱いている、私は恨まれている方、そしたら、その捧げ物をそこに置いて、その人と和解しなさい。そのクリスチャンの仲間に誤解されているか、罪を犯したか、失礼なことをしたか分かりません。でも、恨まれていたら、皆さんどうですか？恨まれていたら。恨んだ方が悪いじゃないですか。と思ったりするかもしれない。客観的にはそういう場合もあるでしょう。いや、自分が悪い場合もたくさんあると思うんですけれども、恨んだ方が悪いんじゃないか。もうそう思う場面もあるでしょう。どうして私の方からって思いが湧いてくるか、向こうが言ってきたら私もできるけど、それが普通でありましょう。でも、それでもいいから、あなたがその人のところに行って和解しなさい。そのように言われているのであります。あなたの方から行って、和解しなさいとイエス様はおっしゃいました。待ってるんじゃなくて、 これはこういう言葉はですね、いやこれは文字通り読まなくていいんだよって言わないで、ちゃんと文字通りやった方がいいですね。本当に。もちろんそれはまたさっき申し上げたこの線の内側にいて、この線の内側にいれば OK で、外側にいちゃダメと、そういうレベルの話じゃないです。神様は私たちにチャレンジをしている。あなたが誰かとうまくいかない、恨まれてる、いやそれは向こうが悪い、いやそんなことを本当に思われる筋合いはない、そうかもしれない、でもそれでもいいから、あなたがその人のところに行って和解をしなさい。イエス様はそのように言われているのであります。どうしてですか？それは何も悪くない、神様の方から私に対してイエス様を通して和解の手が差し伸べられているんだから。神様がまず私たちに和解の手を差し伸べてくださったんだから、神様があなたのために一人子イエス様を与えてくださったんだから、あなたも周りの人に対して和解の手を差し伸べなさいとイエス様はおっしゃったのであります。私も何回か時々読み返す本の一つでありますが、シカゴの郊外にありますウィロークリークという教会の牧師でありますビル・ハイブレスという人が、教会の再派遣って日本語に訳されて、教会の再派遣という本を出しました。その最初に、これが教会である。これが教会であるという実例をいくつか書いてあります。読みながらですね、本当に心が震えてくるような実例。5行から10行くらい、ぜひ皆さんチャンスがあったら読んでいただきたい、書物でもありますが、5行から10行くらいのこの、これが教会だ、こういうことが起こった、これが教会だって書いてある、これはだから彼が牧会している教会で起こったことですね。例えばスモールグループのリーダーの男性が亡くなった。その時に本当にまさに今、彼が今命天に召されようというときに、そこにはグループの仲間たちが集まった。スモールグループの仲間たちが集まった。そして、大切な一緒、ずっと一緒に歩いてきた、この連れ合いを亡くした、その夫人を、彼らハグをして、手をつないで、優しく語りかけて。2年間、そのスモールグループリーダーを、この夫婦がしてた。その夫婦は、そのスモールグループの一人一人に時間をかけて、労力をかけて愛を注いで歩んできた。その愛が今度は彼らを取り囲み、その悲しみを和らげている。これが教会だって。まあ、そういう実例がいくつも挙げられているんですね。苦しい生活をしているシングルマザーの方が、車の調子が悪いって、教会の集まりのために車に乗ってきた。そしたら、そのメカニックの人が相談に乗ってくれて、無料でその場でその車を修理してくれる。その彼女は、このシングルマザーのお母さんは、サポートグループに行って、聖書の御言葉をその間聞いている。これが教会だってから言う。すごいなと思う。その中にこういう話が出てきます。今日私たちが読んだこのマタイによる福音書の5章の17節から26節まで、これを読んだ後にその礼拝の中でですね、牧師さんがこう言ったそうです。皆さん、これがこの聖書の言葉がどういう意味かわかりますよねって。特にこの23節24節の聖書箇所を読んだそうであります。これがどういうことを意味しているかわかりますよねって。意味がわかったら、今度は、喜んでこの通りに実行しようと思いませんかって、訴えたそうですね。そしたらそれは礼拝の途中だったそうでありますが、礼拝を終わるのを待たないで、席を立つ人々が何人もいたそうです。数分のうちに、まだ携帯電話のない時代であります。数分のうちに何百人という人が教会にあったペイフォンの前に、公衆電話の前に列を作ったそうであります。誰もいない部屋で神様にお祈りする人たちが いたそうであります。家に帰って、奥さんやご主人にお詫びをする人がいたそうであります。こうして和解の技が始まった。これが教会だ。彼はそう言っています。私たちも教会になろうじゃありませんか。これもまた新しい立法になるのではない。この線の内側に入ってあの人と和解したら OK。そういうことではなくて、このできなかったらアウト。そういうことではなくて、積極的にあなたが愛していくんですよってことです。自分の方から出ていくことであります。これからもあなたは人に対して怒りが湧いてくることがあるでしょう。バカ野郎って思う人も出てくるでしょう。また、残念ながらあなたに対して恨みを持つ人が出てくるでしょうって。でも、そのような人も愛し許し、その人と共に歩んでいくようにと私たちは招かれてるんです。これが教会だ。どうしてですか？イエス様は命を懸けてあなたを愛してくださったからです。あなたを許してくださったからです。あなたの悔い改めがどうだったかとか、あなたがどこまで真面目にやってくる、そんなことをもう本当に何も聞かないで私たちのことを受け入れてくださった。先週もある集会で、法と息子の話を見ながら本当に私は心は震えるの思いがしていました。法と息子の話の中で、お父さん、弟息子はどこまでこの悔い改めが真剣だったか、どこまでちゃんと悔い改めてたかって話にもしました。本当にどこまで彼分かってたのか分かりません。どこまで真剣な悔い改めだったか分かりません。いや、私たちはイエス様の例え話を聞いてるから、この言葉はどうかなとかいろんなことを言うんですが、少なくともお父さんは、待っていたお父さんは、弟息子はどこまで悔い改めが深いか深くないか、そんなことを何にも問題にしてない。帰ってきたという事実だけで、もう本当に嬉しくてしょうがなくて、飛んでいってその弟息子を抱きしめたじゃないですか。神様が私たちを愛してくださるのは、私たちの悔い改めが十分だとか、十分じゃないとか、私たちの信仰がしっかりしてるとか、しっかりしてないとか、そういうこと以前の問題として、神様は私たちを無条件で愛してくださって、私たちの悔い改めが深いとか深くないとか、もう本当にそういうことをもう全然問題にしないで、喜んで受け入れてくださって、私たちを神の子としてくださった。だから神様はそこまであなたのことを愛しているから。いや、だってそんな今私が、こう言っても相手はどう思うかわからないし、そんなの神様が私たちに愛を与えるときに、そんなことをいちいち考えて愛してくださいましたか。もう無条件で私たちのために一人子イエス様を与えてくださったじゃないですか。私たちも、そのようにしようじゃありませんか。相手がどうなるかとかどう出るかとかそんなことはどうでもいい。私はイエス様が愛してくださったように私も愛そうって出ていこうじゃありませんか。線の中に閉じこもっていないで本当に勇気を持って大胆に出ていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがどれほど大きな愛で、私たちのことを愛してくださっているのか、本当に私たちの信仰が、こんだけしっかりしているからとか、こんだけちゃんとしているから、そんなことではなくて、本当に無条件で、私たちを受け入れ、私たちを愛し、あなたのものとしてくださった、あなたのことをしてくださったその恵みに心から感謝をいたします。私たちがどう反応するかそういうことももう本当に関係なくあなたが愛を表してくださったことを感謝いたします。どうか神様私たちもそのように人を愛することができますようにお願いいたします。受け入れることができますようにお願いをいたします。出ていくことができますようにお願いいたします。ある時は本当にこの 相手がどういう反応をするかってことで心配になることがあります。恐れる時があります。逃げ腰になる時があります。でも主よ助けてください。イエス様が私たちのことをそんなことどんな全然考えないで私たちのことを無条件で愛してくださったように私たちも周りの人々を無条件で愛していくようなそのようなものとしてくださいますようにイエス様が招いてくださった生き方に本当に生きていくことができるように助けてください。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。